韓国語を勉強してくるとですね、まあ、日本人にとって韓国語の文法ってそんなに難しくないんですね。やっぱ助詞っていうのが文法の中で入ってくるので、やっぱ助詞って日本語の助詞とほとんど一緒なんですよ。形だけ覚えちゃえば意味とかそんなに意識しなくても結構無意識に当てはめられることができるんですね。なのでやっぱり問題は単語なわけですよ。単語っていうとやっぱり動詞とか名詞とか形容詞、副詞とかそういう風になると思うんですけど、やっぱりネックなのは名詞と動詞ですよね。特に名詞の場合は量が多いので、まあ、やっぱり覚えるしかないのかなっていうふうには思います。今日はですね、まあ、ちょっと単語の覚えるときにどういうふうに覚えていくのかみたいなちょっと考え方というかですね、そういったものをねお話したいと思います。
ポッドキャストリアル韓国語、
はい、今日も、ポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。やっぱりですね、韓国語を学習していくとですね、まあ、何でもそうなんですけど、結局単語を覚えるっていうことが絶対必要になってくるわけです。ただ覚えるときにそのどうしたら人は単語を覚えるのかっていうのを理解しておいた方がいいですよね。やっぱりどうしたら単語を覚えるのかって言ったら、もうそれはもう一つしかないです。反復性なんですよ。何回も繰り返して接触していくものっていうのは覚えやすいんですよ。普通に韓国語の勉強してても何でもそうだと思うんですけど、自分の身の回によくあるものとかよく使う言葉とかはもう外国語でも覚えやすいですよね。それが英語でも、まあイタリア語だとしても、例えば仕事で、ね、病院の看護婦さんだったら、まあ、注射とかベッドとか、まあ、そのまま看護師とか医者とか病院とかっていうのは覚えやすいと思うんですよ。ただでも普通の会社員だったら、やっぱり会社の周りにあるパソコンとかキーボードとかそういうものから覚えていくと思うんですよね。自分の身近なものから覚えていくと思うんですけど、それはやっぱり何度も反復して自分の頭の中に入ってるから単語っていうのは覚えやすいっていうことなんですよね。それに単語を覚えてると、ラジオを聞いた時とかテレビですね、ドラマ映画を見た時、聞き取りができるようになるんですね。聞き取りって、知ってる単語じゃないと聞き取りは普通はできないんですよ。よっぽど何度も何度も聞いてないと、なんとなく聞こえてることがこういう意味だなっていうのは分かる人もいるんですけど、何も知らない単語ですね、初めて聞くような単語、これなんだと思って、聞き取りはできるんですけど、でもなんとなく文の前後でこういう意味かなみたいな感じでね、勝手に勘違いしてね、理解して後で調べると全然違う意味だったみたいな、まあちょっと似たような意味だったとかね、そういうことがあるのであるんですけども、やっぱり単語の意味とかが分かってないと、前後との文章とか、まあそういった脈絡とかもあって聞き取りはできないんですね。で、単語どうやって覚えるかっていうと、もうやっぱ反復しかないんですけど、教科書でね出てくる単語ってあなたのためにカスタマイズされた単語じゃないので、もちろんですけど、結構いろんな人にこう当てはまるような一般的な単語が出てくるんですけど、結構こんな言葉、こんな単語を覚える必要ないなとかいうのたまにあるんですよね。例えば私だったら男ですから、女性に対して化粧台とか、まあ化粧とかは簡単な言葉ですけど、まずはじめにね、文法とかもうハングル読むとか、もう大変な時にその自分が使わないような言葉なんかはっきりと覚える必要ないわけです。一応教科書は出てくるんですけど、まあ一回目は、あ、化粧ってのはファジャンっていうのかみたいなぐらいで感じで覚えてるんですけど、でもすぐ忘れちゃってたりするんですよ、初めの頃はね。でもそれでいいと思うんですよね。結局単語を教科書で普通一課ぐらいを勉強すると10から20ぐらいに単語出てくるんですね。で、教科書をやってると、例えばその家族の単語集とか、時々コラムみたいな感じで単語集みたいな、単語リストみたいなページに出てくるのは一般的にはあるんですけど、乗り物とか、ね、食べ物とか、食材、ね、食材とか出てくると思うんですけど、はっきり言って食材なんてもう料理しない人には関係ないですよね。これあれそれで済めばいいって話じゃないですか、会話に関して言ったらね。だからでも、まあ、それを何度か見ていけば、どっかで覚えてきますし、どっかで使えるようになりますんで、初めにその単語を覚えられないからといって、イライラしないというか、その、私は全然覚えが悪いと思わないことですね。普通覚えられないので。普通ね、そんな、一回聞いたような意味のわからない音でね、外国語でそんなの聞いてね、 100個わーって言われて30個も覚えられる人いきなりいないと思いますよ。せいぜい10個かぐらいじゃないですか。だから 10% ぐらいですよね。10個あったら 2、3個、1個、1個は確実に覚えて、2回目に2、3個、もう1個、もう2、3個覚えるようになってみたいな感じだと思うんですよ。で、それを3回か4回ぐらい続けていくと10個のうちの単語の、まあ8個ぐらい、それでも8個、8個ぐらい覚えて、あと2個は、まあ、なんとなく覚えてるぐらいの感じ、なんとなく知ってるみたいな感じでね、いいと思うんですよね。だからそんなにね、力まない方がいいですね。で、私も日本語を教えてるときに、その、単語の量が半端ないんですよね。やっぱ、試験受けようとしてる人とか、ちょっと初級の始めでももう覚えることいっぱいあるじゃないですか。文法、単語、ひらがな、カタカナ、漢字。でね、日本語に関して言ったらすごい量なわけですよ。初級で勉強することが。と、まあ、韓国語でもそうじゃないですか。発音のルール、パッチム、ハングル、文法、みたいなね。だ多いので、初めの頃ってね、覚えるのが多いんですよ。だから、覚えられなくて当たり前なんですよね。そこで単語が覚えられないと、あ、私は覚えられないとかってね、そういうふうにね、全然思う人なんです。普通覚えられませんからね。その、もしあなた覚え、あなたがもしね、もう東大行くぐらいの一発でね、もう単語を一発でいつも覚えてきたみたいな天才だったら、10個言われて10個覚えられてないことに凹むのはわかりますけど、普通の人は10個言われたら2、3個しか覚えてないんで、その辺はあんまりね、力まない方がいいと思いますね。むしろまた後で出てきた時にもう一回覚えればいいやぐらいな感じで、もう気楽にね、単語はやった方がいいですよ。もう本当に自分が使いたいものだけ優先的に覚えていって、使う必要があるものをね、電子辞書とかで調べて、教科書には載ってないけども、電子辞書に、自分が使いたい単語を電子辞書で調べて、まあ、単語帳作るでもいいですし、なんかちょっとノートに書いてとかね、携帯にメモして単語リストみたいなの作るのでもいいと思うんですよね。まあそういうふうに単語を覚えていくと、どんどんどんどん、増えていきますんでね。そうすると本当に、初めは簡単な言葉はできたけども、次からはね、ちょっと難しい単語を使えるようになったとか言って、どんどんどんどんステップアップしていくと、やっぱり韓国語も楽しいですからね。ぜひそういうふうにね、こう、やっぱり覚えられなくてもね、そんなにこう、なんていうんですかね、辛い思いする必要ないと思うんです。もう楽しくやっぱり韓国語をやってほしいので、もう覚えてない単語なんかほっといていいと思うんです。もう何度も言いますけどね。はい、今日は最後まで聞いていただいてありがとうございます。やっぱりね、初級の段階で覚えることって、ね、めっちゃあるんですよ。で、初級のテキストでね、韓国語のハングルのことと、パッチムのことと、音の変化のイレギュラーな音の変化のことでね、30ページぐらいね、教科書のページでも使われてることが結構多いので、ということはそもそも文法とかに入る前に30ページぐらいでね、なんか読んで覚えなきゃいけないってなると結構大変ですよね。そっからまた文法と単語なんてやったらもう本当に大変になっちゃうんですけど、もう覚えられないものを覚えられない意味ですよ。またどっかで後で出てきますからね。そういう風にね、こうリラックスというか、もういつも言ってるんですけど、楽しくやってほしいんですよ。楽しくやるためには、その覚えられないってことは普通なんですよってことをそもそも理解して、あ、覚えられなくてもいいやぐらいな感じでね、楽しくやればいいんですよ。そうやってやっていけば何度も出てきてね、そのうち覚えますから、それは大丈夫です。そうやってね、楽しんでやっていただいたらなと思います。はい、交流会ですね、毎月やっていってます。いつも東京なんですけどね、大田区の蒲田とか、あとは新大久保ですね、コリアンタウンとやってる新大久保のところでですね、月1で交流会をやってますので、ブログの方もチェックしていただけたらと思います。ブログはreal-korea.info になってますので、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。